東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
トメヤ K のソメラジ。この番組はオタクな DJ 染谷圭による自分しか好きじゃないだろってものやサブカルに関するものなどを思うまま語ってみんなを染めちゃおうぜというオタクのためのしゃべり場的な番組です。どうも、前回ね、梅雨入るのに雨具のね全部ガタ来ててやばそうって言ってました。染谷ちゃんこと染谷圭です。皆様いかがお過ごしでしょうか。意外とね大丈夫そうだなっていうことに気がつきまして、あとは、いかにビニール傘を誰かに取られないようにするかなだけです。ね。そういえば今年なんかね、梅雨明けもしかしたら8月になってもわかんないかもしれないっていう噂が流れてたんですが、いや、蓋開けてみたら実はそうじゃないかもしれないっていうことになって。ね、ここ最近もなんかそんなに言うほど雨降ってなくて、梅雨大丈夫かな？雨ね、あんまり降らなくてもね、また今年もなんか水の方が、節水、のあれが出ちゃいましたみたいになりかねないですからね、降るなら降るで降ってほしいですね。オタク的に言えばね、梅雨って敵と味方の2パターンあるんですよ。湿気でね、漫画描く人とかだと紙とかインクとか、あとまあ電子機器もそうですね、全部やられちゃったり、気圧でね体だったりなんだりってやられるんですけど、雨降ってると外に出なくてもいいっていう口実にもなるんですよ。オタク基本引きこもりですから、雨降ってるしな、なんか今日買い物に行くと買ったもの全部濡れちゃいそうだから行かなくていいやみたいな口実にもなるんですね。あとね、創作やってる人間からしてみたら、雨降った時の空気感とかってすっごいその創作意欲湧き立てるっていうか、あーこれ使いたいみたくなるんですよ。最近ね、なんかそういうのをね、オタクの間だけじゃなくて、JK 若い子たちの間とかでエモいって言うんですけど、そもそもエモいって何かって、感情的とか情緒的を意味する英単語、エモーショナルに由来するんですって。で、主に、哀愁的、切ない、寂しいとかで感情表現に使われるんですけれども、まあね、例えば土曜日の午後にけだるい感じに雨降ってるとかってね、なると、それが晴れてようが曇ってようが、なんとなくこう、いい空気だな、こうちょっと物悲しい感じだなってなるんです。それをね、日本人ね、昔からね、平安の昔からですよ、哀れって言ってきたんです。哀れって言ってきたんですよ。もともとこの哀れもね、調和日、優雅日、静寂日、悲哀日などの様々な内容を持つようになったって、これやばいと一緒、エモいと一緒なんですよ。人間これに、なんか人間じゃないな、日本人ってこれに全部支配されてるんだなって思いました。丸。はい、で、それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しております。番組先ページのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリ、レディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくは、ソメヤ@radio365.net、someya@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひお待ちしております。こういうの紹介してとか、この語り聞いてっていうのもお待ちしておりますので、ぜひぜひお送りください。それでは、ソメヤ K のソメラジ第3回目放送。エモいは哀れのしもべなり始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。真剣語り場、魂の叫び。このコーナーでは、ソメちゃんの好きな作品やセリフ、シーンなどをピンポイントで紹介したり、リスナーからのお便りを紹介したりするコーナーです。それでは今回ご紹介するのは、 サブタイトルでピンときた人は多分同じものを見てた人、クトゥルフ神話体系。はい、クトゥルフ神話体系とは何ぞやと思いでしょう。クトゥルフ神話体系とはパルプマガジンの作家であるハワード・フィリップス・ラブクラフトと、まあ、友人であるその他作家との間でですね、架空の神々の地名や書物などの固有の名称の、ね、貸し借りによって作り上げられた架空の神話体系です。まあね、神話に架空も実在もあったもんじゃないんですけど、まあ、結構近現代で作られた神話ということで、太古の地球を支配していたが現在地上から姿を消している強大な力を持つ恐るべき異形の者ども、旧支配者が現代に蘇ることを共通のテーマとしています。でそのキャラクターの中でも旧支配者の一種、彼らの司祭役を務め太平洋の底で眠っているというタコやイカに似た頭部を持つ軟体動物を巨人にしたようなクトゥルフが有名なんです。はい、クトゥルフってね、結構海からとか宇宙からとかコズミックホラーって言われてるんですけれども、日本人ね、やっぱりタコとかイカとかって言われるとどうしてもなんかこう焼いて醤油かけたら食えんじゃないかなみたいな、そんなところで意外と人気が出てしまいまして、なんかねすごく可愛いメンダコみたいなキャラクターにもなってるんですよ、クトゥルフ様。でちなみにね、このクトゥルフってすごくこうなんか不思議な発音なんですけれども、もともとね、なんか人間にはこう発音できない音に設定されてるんですって。でね、だから微妙になんか翻訳した大西さんが、まあ、発音されると考えられる許容範囲内で、その最も不自然かつなんか微妙な感じのね発音を選んだがためにこんな音になりましたということ。でもなんかね、人間に発音不可能ってされてるのクトゥルフともう一個くらいしかないんですって。だ意外とそれ以外はね言えるんですよ、ハスターとかも。ちなみにハスターって私が今やってる第五人格っていうゲームのね、ハンター、4対1の鬼ごっこゲームの、鬼役で出てくるんですけど、それがね、やっぱりもう見た目タコなんですよ。触手生やせるんです。まあ、強い強い。ね。で、そんなクトゥルフ神話、これ体系化されてまして、いろんなところでこう、話がね、やっぱごちゃごちゃになってくるんですね。ギリシャ神話とかローマ神話とか、まあ、日本書紀なんか、古事記とかもそうですけれども、神話ってね、書いた人によって話がやっぱり違うので、誰がどこでどう婚姻関係なのか、親子関係は何なのか、しかも旧支配者で人間の人知の及ばない存在ですから、なんて言ったらいいんだろう。親子関係だけど、何違うの、親じゃないの、どういうことみたいになってくるんです。なんかね、そう、生殖によっての、何生殖行動によっての子孫繁栄みたいな感じではないから、なんていうんですか、ギリシャ神話のね、ほら、ウラヌスとクロノスの戦いで、クロノスがウラヌスの弾痕を切り落として海に投げ捨てたらアフロディーテが生まれた、ヴィーナスの誕生の絵画ってそういうシーンじゃないですか。まあ、そういう生まれ方だったりもするのでね、関係性がちょっとよくわかんないことになってるんですけれども、まあざっくり言うと、よくわかんない、ちょっとこう日本で言うとこの妖怪大戦争みたいなところの神話みたいなもんだよって感じね。で今それがですね、テーブルロールプレイングゲーム TRPG として人気なんです。で TRPG テーブルロールプレイングゲームなーにっていうと、ゲーム機などのコンピューターを使わずに、まあ、紙や鉛筆、サイコロなどの道具を用いて人間同士の会話とルールブックに記載されたルールに従って遊ぶ対話型のロールプレイングゲームなんですね。まあ、よくルールブックのことルルブとかって、私もネットで最初見た時ルルブって何ぞやと思ったんですけど、まあルールブック、これを見て、まあ、ゲームマネージャーが、さてこうなりました、あなたのキャラクターはどうしますか、でこういう行動を起こします、じゃあ成功するかどうかはサイコロを振って、そのサイコロの出た目で成功か失敗かで、成功の範囲もどのくらいかって決めていきますっていうゲームなんですよ。私は別にね、やったことはないんですけど、キャラシートをキャラ作ったり動画見たりっていうのは結構やってまして、それはでもなんかキャラクター作るだけで面白いんですよ、ね、でそれがまあ、クトゥルフ以外にももちろんあるんですけど、クトゥルフの旧支配者たちが事件に絡んでるものが今大人気でして、まあ、それ以外にもね結構 なんだろう、まあさっき言ってた私のゲームにもいますし、あとアニメとかにもね一応なってるんですよ、うっすら。そう、あの今回のサブタイトルね、ピンときた人いると思いますけど、ハイドレニャルコさんっていうアニメが2012年からやってまして、まあクトゥルフのベースどのくらいかって言われたら、あのドラゴンボールの最有機ぐらいっていう感じなので、まあ、大してクトゥルフ、まあキャラクター名くらいっていう感じなんですけど、でもね、あのまあその辺から入ってって、やっぱりあ面白いって言ってハマってった人いますから。私なんか前に見た衝撃み、あのなんかちっちゃい小屋でのね舞台でもね、クトゥルフ結構人気でして出すんですけど、まあちょっとね、そこは知らない人もいるでしょうからって説明をすると、今みたいに結構全部が全部説明台詞になるので、まあ、ちょっと作品として扱うには難しいんですけど、個人で楽しむ分にはめちゃめちゃ面白いんですよね。あのなので皆さんもしね、梅雨のこの気だるい感じ、まあ外に行くのもだるいし、なんかやることないなってなったら、ぜひあのクトゥルフ神話読んでみて、 TRPG まずねプレイ動画とかから見てみてください。これ結構歴史が古くてですね、もう1970年くらいにはね始まってるんですよ、日本でですよ。しかも日本でテーブルトークの RPG って1970年代後半には始まってるので、意外と古いんですよね。で皆さんぜひぜひこれを機会に見てみてください。そしてぜひ参加してくださいということで、以上真剣語り場魂の叫びのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
何この古い小さな機械？
それは南のお母さんが一番大切にしてたラジオプレイヤーだよ。
東京長野を舞台に、幼少期に母を亡くした少女と父を亡くした少年、そしてそれをつなぐ一台のラジオプレイヤーを介した二人の出会いと交流、七夕に出会い夏の花火大会にて別れを告げる友情と、その二人を取り巻く人々の物語。ウィッシュポンのスター、星に願いよ、2019年7月7日七夕公開。
染谷Kの染めラジ、まだまだ続くよ。話題のトレンド、リツイート。このコーナーでは今ツイッターでトレンドに上っているワードなどを調べて紹介するコーナーです。それでは今回ご紹介するのは、SOS 団の5人12年ぶりに揃うということで、21日から23日の3日間にわたって開催されたアニメソングのイベント、ランティス祭り2019で、アニメ鈴宮春日の憂鬱に登場する SOS 団、平野綾さん、杉田智和さん、他5人が12年ぶりに揃い、ファンから歓喜の声が上がっていますということで、もうね声優さんご自身が公式のツイッターだとかブログだとかでやってるんですけれども、鈴宮春日の憂鬱って3期作るよって言われてずっと作ってないままだったんですよ。エンドレスエイトとかもね、なんか同じ話8話ずっと流すみたいな、そういうちょっと歴史的にもねとんでもないことやったアニメなんですけれども、その声優さんたちが揃ったということで、ランティス祭り2019自体もね、ツイッターでよく話題にされてまして、私尾形めぐみさんのツイート見てて、やべえなこれと思ってたんですけど、これはねファンにとってはものすごく嬉しいことだと思います。何せね平野綾さんご自身があまり最近アニメにも出ていらっしゃらないのでね、ちょっと寂しいなという感じでしたからね。いやだってハレハレ愉快の方はね、ダンスみんな、私中学高校くらいでしたけどみんな踊ってたし、なんならどっかの刑務所これ毎朝踊ってるところあるでしょっていうくらいのものなので、これは懐かしいぞ。早いとこ3期お願いします。嘘のね新聞広告未だに上がってきますからね、鈴宮春日のアニメ3期決定っていう新聞広告、嘘のやつ未だに回ってきますよ。もうそろそろ何か公式情報よろしくお願いします。はい、これだけだとねもう一個寂しいのでもう一個ご紹介しましょう。皆さん USB の裏表問題ってありますよね。 あのこっち、うん、刺さんない、裏返してちゃうで、もうこっちやで、あってたんかいみたいな感じでザクッやると思うんですけど、とあるツイートが話題になってて、なんかね、幼稚園の先生から習ったって言われて、どういうことと思ったんですけど、 USB は人相がいい方が表って書いてあって、人相がいい方って、まあ、よくよくね見てみると、こう2つね穴開いてますよね、 USB の差し込み口ね、その下にこう口みたいなのがあって、それがある方が表で、そこがねちょっと空洞になみたくなってるので人相がいい、裏になると口がなくってお目目まあ白かったりなんだりみたいな感じで、かつ顔の真ん中にこう 縦割り線みたいなのが入ってるので、そっちの方がなんか人相悪い言われてて、ネットで面白いのが、うちの逆なんですけどとか、え、裏面の方が人相いいように見えるの私だけみたいなコメントで溢れてて、いやツイッターランドって面白いなみたいな、いろんな意見あるわと思って、で私も実際見てみたんです。電源、スマホのね充電コード、まああれ USB 式なので見てみたんですけど、見てみてね、なんか別にどっちも人相良くないなんかなんならあのね裏面の方が白くて、昔ねやってたロボットアニメのパルタみたいで可愛いと思っちゃって、確かにねこれ口があるないって、日本人ほら表情目で見るから、口があろうがなかろうがあんま関係ないんですよね。そうなるとなんか空洞空いてる方が虚無感あって、あんまり可愛くないっていう人多いかもしれないすごい、もう1個のツイートだけでこんなに論争できるオタク大好きって思いました。でまあでもね、これでちょっとこう注目したことによって、 USB の表と裏どっちじゃ貴様、こっちか逆だったクソまたフェイントかみたいなことにはならないと思うので、まあ皆さん覚えておいて損はないと思います。ということで以上、話題のトレンドリツイートのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
ソメラジエンディングのお時間です。の今回はですね、真剣語り場魂の叫びでは、クトゥルフ神話体系ご紹介しまして、話題のトレンドリツイートでは SOS 団の5人12年ぶりに揃うっていう話題と、まあ、USB は人相のいい方が表っていう話題をご紹介していただきましたが、いかがでしたでしょうかね。クトゥルフ、なんか私、いや今回これクトゥルフだけでこんな語れるかなと思ったら、いつの間にか時間経ってておかしいな、なんかあっちゅう間に話終わってたなっていう、話終わってたっていうか全然語り足りないんですけど、まあね、それに関してはツイッターとかでもぼちぼち語っていきたいと思いますので、ツイッターなども見ていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いしますね。ちょっと冒頭でエモいは哀れのしもべなりみたいなサブタイトルの話もしましたけれども、本当にね、みんな結構ね話題にもなったんです。みんなエモいエモいばっかり言ってて、それ以外に語彙力ないのみたいな、なんかどっかのねちょっと頭のいい大学のミスコン出てた人の、ね、ツイートも話題になってたんですよ。バカ野郎この野郎、日本人 の昔の、まあ、マカナの風習みたいなのあれ見てみろあの哀れとお菓子だけで構成されとるわみたいな、結構ね紫式部日記の方は比較的ブログって感じなんですけど、清少納言の枕草子ってあれ結構ツイッター的な使い方をされてるんですよね。まあだから、まあこういうのが良かった、やばい楽しい面白いエモいみたいな内容ばっかりですし、未だにね、未だに現代人でも思うくらい、ああわかるわかるみたいな内容多いんですよ。夜寝る時になってね、蚊が耳元で飛び出すと腹立つよねとか、人んち来てさ、子供が物とか倒してギャースカやってんのに、親が注意しないでニコニコ見守ってんの、どうにかしてくんないみたいな、こっちから注意することもできないんだから、お前が注意しろよみたいなことを言うんですよ。清少納言、日本人千年変わってねえのか。あと、やっぱりね、あの時代自由恋愛っていうのもあるんですけど、あ、思うことってみんな変わんないんだなっていうのが、ブサイクカップルは顔が見えない夜中にイチャつけって。 昼間だとね顔見えてこっちとしても気分が悪いから夜中にイチャつけって言ってるんですよそうそうそう、いや面白いなって日本人感覚変わってないんだなこれ、ね、あのつれづれ草、あの吉田健康ですね、あのつれづれ草とか、あの枕の草子なんかは結構未だに、そんな未だにじゃない、あの昔から言われてんのかいみたいなこと結構読めるので、まあねほらなんていうんですか、哀れをずっと使ってきた日本人、結局それがやばいになってエモいになってだけの感覚なのでね、変わんないんだなと思いつつね、さっきも言いましたけど梅雨でちょっと出かけるの億劫みたいな時にでもぜひ読んでみてくださいということでね、今回はなんだろうね、こうよく全然関係ないお外の神話体系と日本のことと両方ごちゃごちゃに喋ってみましたが、いかがでしたでしょうか。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。もうちょこちょこね、あの応援メッセージみたいなのいただくんですけれどね、やっぱり語り場の方に全然魂の叫び来ないので、皆さんぜひ恥ずかしがらずに叫んでみてください。ガンダムの話とかも私全然乗っていきますので、なんなら忍者とかでもいいね。ということで、番組冒頭でもご紹介しました無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。それでは染谷Kの染ラジ第3回目放送、エモいは哀れのしもべなり、これにて終了でございます。ここまでのお相手は7月からのラジオドラマが楽しみな染谷Kがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.